耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1370回3月17日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。ウィキリークスというサイトがありますけど、皆さん見たことはあるでしょうか。英語版でね、日本語版がないのでウィキリークスまだ見たことないって人も多いかと思うんですけども、あのウィキリークス結構話題になってますよね。皆さんはあのウィキリークスというのは善と悪だったらどっちだと思うでしょうか。まあ、意外と判断ついてない人も多いかと思います。今回はそんなウィキリークスを追った一冊をご紹介します。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ておりますガーディアン匿名取材チームデビッド・リー・ルーク・ハーディング著、月沢理香子・島田風子翻訳、ウィキリークス・アサンジの戦争という本です。まずは著者のご紹介なんですが、ちょっとあの複雑です。イギリスの新聞ザ・ガーディアンというのがありまして、こちらの記者さんたち、ガーディアン匿名取材チームというのが、まあ、連名で著者になっています。1821年に創刊されましたこのザ・ガーディアンはですね、中道左派リベラルを標榜する新聞で、イギリスでも権威のある新聞の一つだそうです。でイギリス、僕そんな詳しくないので簡単に教えしますけども、イギリスってもともとその身分階級がはっきり分かれてたので、新聞もですね、大衆紙とか高級紙とか、いわゆるゴシップといろいろ分かれてるらしいんですけども、まあ、その中のまあややその高級紙寄りというか、まあ、ほぼ高級紙で中道左派を標榜する新聞、政治家や企業の汚職など一つのテーマを掘り下げた調査報道に定評がある新聞だそうです。でこのザ・ガーディアンはウィキリークスにも、まあ、大手メディアとしてはかなり早い段階で接触して、まあ、スクープ記事も多く書いています。で著者の一人デビッド・リーが30年以上のキャリアを持つガーディアン紙のベテラン記者、ルーク・ハーディングはガーディアン紙のモスクワ特派員で、以前はニューデリーやベルリンの特派員も務めていたという、まあ、外交関係を得意とする記者さんです。その他書籍情報は一応この著者2人になってるんですけども、本の扉にザ・ガーディアン匿名取材チームとして他3人の名前もクレジットされています。まあ、そんなイギリスの新聞ザ・ガーディアンの匿名取材チームというですね、まあ、まさにこのエースたちが切り開いた本は、まあ、タイトルそのままウィキリークスアサンジの戦争ということで、今話題の内部告発サイトであるウィキリークスおよびその代表とされるジュリアン・アサンジを追った、ルポルタージュとなっています。じゃあここで一度ですね、ジュリアン・アサンジおよびウィキリークスについて、まあ、おさらいがてら、まあ、そのどんなサイトだったかをね、振り返っていきましょう。まずウィキリークス、こちらは2006年12月に準備が開始されて、それから1年以内に120万を超える機密文書をデータベース化していると、まあ、自ら発表している内部告発サイトです。実際にアフガニスタン紛争の武器装備の支出と所蔵、ケニアでの汚職に関わる文書などこういったものを、ね、告発して話題を集めました。特に僕が印象に残っているのはあのコラテラルマーダーと題されたビデオですね。あのイラク戦争におけるアメリカ軍の、まあ、民間人殺傷ビデオ、あのロイター社の記者かなんかを巻き込んでしまった、そのビデオが、ね、非常にセンセーショナルだったので、まあ、ご存知の方も多いかもしれません。でこのウィキリークスを立ち上げたのがジュリアン・アサンジという1971年生まれのオーストラリア人。ジュリアン・アサンジは16歳の時、1987年くらいですね、このあたりからハッキング行為などを始めていて、まあ、ちょっとしたハッカーとして有名でした。1994年にはオーストラリア警察からハッキングの容疑で起訴されたこともあります。でその後ですね、紆余曲折を経て内部告発サイトの構想を思いついて現在のウィキリークスを作り上げました。この辺詳しくは、この本の3章に書かれています。でアサンジのこの行為をどういうふうに捉えるかはね、まあ、人によって判断分かれるかなと思います。まあ、つまりですね、このアサンジの、 情報は自由であるべきだという主張に賛成して、まあ、まさにこの表現の自由を守るための英雄だっていうふうにアサンジを英雄視する人と、世界を騒がせるハッカーである、なんか悪の枢軸っぽいという、まあ、悪として見なす人結構いろいろいると思うんです。実際アメリカのその軍、まあ、国防総省とかがアサンジを悪者扱いしてることもあって、日本人の中にはね、なんかアサンジって不気味だ、怖い、そんなイメージを持ってる人も多いかと思います。まあ実は僕もその一人で、この本読んまでね、やっぱりアサンジってなんかうさんくさいなと思ってて、でこの本読んで思ったのが、あれもしかして僕アメリカの印象操作かなんかに無意識のうち引っかかってたかななんていうふうに思い直しましたね。 で、この本書いたガーディアン匿名取材チーム、このガーディアン匿名取材チームはこんな本書くぐらいだからアサンジ賛成派なのかと思いきや、どうもそうでもないみたいなんですね。なんか厄介な取引相手という感じに、まあ、全体的にアサンジが描写されてます。で、まあ僕自身も今現在このアサンジ善悪はっきりしないんですけども、まあこういった本、まあいろいろたくさん出てますからね、まあ皆さんもいろいろ情報を集めてみて、アサンジがどんな人物なのか自分なりに考えてみてはいかがでしょうか。で、今回の本はこのガーディアン紙の匿名取材チームが調べた、あるいはアサンジと共に行動した記録というのが、まあ収められてまして、まあジュリアン・アサンジの人となりを知るには絶好の一冊となっています。全18章立てで、まあ、ジュリアン・アサンジ及びウィキリクスにまつわるエピソードがまとめられてるんですけれども、さっきも言いましたコラテラルマーダーというね、映像、あれがどのようにリークされたかなんていう話はね、読んでて面白かったです。ビデオをリークしたのはアメリカ兵のブラッドリー・マニングという、男性だったんですけども、このブラッドリー・マニングがどのような人物なのか意外と知ってる人少ないと思います。そして今どういう境遇にあるのか、これもね、読んでいくとやっぱり人に歴史ありというかいろいろ悲しいお話もあったりするので、ちょっとここはね皆さん、興味本位でいいのに見てみてください。で、そういったセンセーショナルな、まあ、好奇心をね、くすぐるところもあるんですけども、この本で何よりも価値が高いのはやっぱりそのガーディアンの取材チームがアサンジと共に行動してアサンジのその態度や言葉というのを文章に直してるところですね。で、当時アサンジはいくつかのメディアと連絡を取っていて、まあ、ガーディアンもその一つだった。で、まあ、アサンジは情報提供者として、また情報の仲介者として、まあ、メディアを通じて、まあ、機密のリークを試みてたんですね。で、それに応じたガーディアンが2010年にベルギーでアサンジと交渉した時のエピソードがあります。これがねなかなか洒落てるんですけど、この時アサンジと記者たちがベルギーのホテルのガーデンカフェで、6時間に及ぶ会合をしていたそうです。で、その会合の終わりにはですね、ふとアサンジが小型のラップトップを開いてキーを叩いて何か打ち込んだ。で、ついでその場にあったナプキンを取って OK、これで君たちのものだって言ってナプキンを渡したらしいんですよ。で、記者が何がって答えると、アサンジがファイル全部、パスワードこのナプキンだと。かっこいいじゃないですか。このナプキンがなんかね、ホテルの文字が印刷されてるんですけど、いくつかを丸で囲んであってノースペースってサインに書き加えて GPG とアサンジが使ってる暗号化ソフトの名前を入れたんだそうです。まるでなんかこの小説のような気取ったやり取りなんですけども、まあアサンジって意外とそういうところがあると。で、ちなみにこの時ガーディアンが受け取った情報が200万通以上の公文書だったそうです。で、これだけ言うと、まあ、銀髪で、まあ、見た目結構イケメンだと思うので僕は、なんかアサンジがね、気取った、なんか、ヤサ男って伊達男っていう感じがしますけども、まあ、そういう部分だけじゃなくてですね、ガーディアンの取材チームとぶつかる部分もあったそうです。まあ、やっぱり気難しいとこもあるようです。なんでもガーディアンの記者たちがですね、この、情報を世に公開するにあたって、編集作業をする際に、まあ、報告書のデータの部分、まあ、つまり機密文書の報告書の署名があるんですね。まあ、政治家の名前とか書かれてます。で、その部分を削って発表しようとしたんですけども、アサンジとしては、まあ、全てを公開してくれと、ウィキリークスとしては全てを公開していただきたいと、そういう風に言って衝突したことがあったんだそうです。まあ、つまりガーディアンにしてみれば報告者の名前とかまで載ってたら、別にアメリカとかイギリスとかだったらまだいいけども、下手すると紛争地帯とかは人が死ぬぞと、この報告者が死ぬぞ、それでもいいのかお前はと言ったんだけど、アサンジはいや情報提供者なんだからそのぐらい確保してるだろうと言って譲らなかったと。まあ、結果的にはアサンジがね考えを改めたんですけれども、まあ、この事件をきっかけにそのガーディアン編集部はやっぱりちょっとアサンジってそのマスメディアに対する警戒が弱いんじゃないだろうかと、ちょっと恐ろしいところがあるんじゃないだろうか、傲慢なところがあるんじゃないだろうかと警戒し始めたといいます。で、さらには些細なことでですね、アサンジとトラブルを起こす人も多かったと、気取った書き方されてますけども、本当スーツの胸襟をちょっと開けてコミュニケーションすればそんなトラブルは避けられたはずなのに、アサンジとぶつかってしまったという事情が多い、そんなことを書いてます。まあ、詳しくはちょっとね本を読んでほしいんですけども、ジュリアン・アサンジがいかなる人物なのか、イギリスの新聞ガーディアンの取材チームが、アサンジに取材し、またアサンジと行動を共にした記録というのが、この本に載っています。今話題のウィキリークスおよび創始者のジュリアン・アサンジ、まあ、イギリスの新聞ガーディアンの匿名取材チームは何を見たのか、ぜひですねこちらの本で見てみてください。 また、興味本位になっちゃうかもしれませんけども、アフガニスタン戦争やイラク戦争の機密のリークはどのように行われていたのか、そしてウィキリークスは何を目指しているのか、そのあたりもねこの本を通じて知ることができると思います。では書籍情報です。ウィキリークス、アサンジの戦争、ガーディアン特命取材チーム、デビッド・リー、ルーク・ハーディング著、月沢理香子、島田風子翻訳、講談社より税込み1890円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。ウィキリークス、一体ね、どんなサイトになっていくんでしょうか、この先。まあ今回日本で地震がありまして、いろいろ陰謀論なんかもね、もう最悪も囁かれてますけれども、もしかしたらウィキリークスに内部告発者がね、出るかもしれませんね。なんて煽ってると、なんか不謹慎だと怒られるんでしょうか。ちなみに今回ですね、このラジオ、地震があってから3日ぐらい経って、東京のスタジオで撮ってるんですけども、今揺れました。結構撮ってる最中に揺れました。まだ余震があってですね、安全に留意しなきゃいけないんですけども、まあ、皆さん全国いろんなところにいると思います。ぜひ皆さんお気をつけてください。で、関連書籍のご紹介です。まずは一つ目、新刊ラジオ第963回2009年11月3日号、道路独裁、官僚支配はどこまで続くか。まあ、これもルポルタージュです。で、もう一つが新刊ラジオ第1200回、2010年8月5日号、図解、世界闇の支配者。これがね、バシさんと一緒にやったんですけども、いけるか、これいけるかって言いながらこうやった回で、なかなか反響がありました。いわゆる陰謀論を全面的に肯定して語っている本です。なんか日本のヤクザが気象兵器を持ったのがとんでもないのもあるんですけれども、まあ面白おかしく紹介してますので、ぜひぜひ目は聞いてみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。